こんにちは、沢城です。今竹下さんが仙台生まれとおっしゃったんですが、私40年ぐらい前に、仙台で教会の牧師をしていました。そんな昔ですから竹下さんまで生まれてらっしゃらなかったと思いますが、でも懐かしいなと思いました。今日はこのコンサートによくおいでくださいました。桜がもうちょっと咲いてるとよかったんですけれども、先週ほとんど散ってしまいました。でも葉っぱがきれいに残っておりますので、葉桜コンサート、いいですね。葉桜、葉っていうのはヘブル語ではザという意味なんです。ですからザ桜コンサート、わかりました。ちょっとこじつけです、お許しください。で、今日は桜祭りコンサートと一緒に、教会ではイースターという日なんです。イースターというのはあんまり知られていませんけれども、しかし教会では大切なお祭りの日です。これは全世界の信徒とともにキリストの復活をお祝いする日です。キリストが十字架にかかりましたけれども、3日後に、死の中からよみがえりました。そのことをお祝いする日です。死んだ人が生き返るなんてそんなバカなと思われる方がほとんどではないかと思います。実は、この皆さんのプログラムの中の2面のですね、ショートメッセージ沢城と書いてあります。その下に死は勝利に飲まれたという言葉が書いてありますね。その次に、その第1コリント15章という言葉が書いてあります。これコリントというのは、パウロという人が、コリントの教会に宛てた手紙という意味でコリントと書いてあるんですけども、この手紙を書いたパウロという人はユダヤ教原理主義者でした。原理主義者っていうと、今ちょっといろんな原理主義者がいまして、世界中を悩ましていますね。昨日おととい、私たちがやはり伝道しておりましたアフリカのケニアというところで、ある宗教の原理主義者が学校を襲って、そして生徒たちを200人ぐらいでしょうかね、殺してしまったという恐ろしい事件が起きました。そうすると皆さん、原理主義ということのイメージがお分かりと思いますけれども、パウロという人はユダヤ教の原理主義者でした。ですから、キリストが生き返ったということを言いふらしているところのクリスチャンが大嫌いでありまして、こんなクリスチャンを生かしておいては国が滅びてしまう、こういうやつらをもう生かしてはおけない、全部殺してしまえという考え方を持った人でした。考えを持っただけでなくて、それを実行に移しました。ですから彼は町々村々を巡ってクリスチャンと呼ばれる人を捕まえて牢屋に入れたり、あるものを死刑にしたりという、まさに原理主義の堅ぶりのような人です。で、そのクリスチャンというのは、キリストはよみがえった、生き返ったということを本気で信じている人たちだったからです。でも、そのパウロという人が大きな壁にぶつかりました。一つは、そのクリスチャンたちが、キリストは生き返ったということを命を懸けて信じており伝えているということ、これは尋常ではないと思いました。それだけではなくて、彼が一生懸命に、このクリスチャン狩りをやって、そのエルサレムというイスラエルの都から北の方のダマスコというところへ行きました。 ダマスコというのは、ダマス子供という意味ではなくて、まあ意味はわからないんですけど、今で言うとダマスカス、シリアの首都ですね。あそこにずっと北の方に向かって、ずっと彼は馬に乗って、何人かのグループを連れて、クリスチャン狩りの旅行に行った時に、彼は真っ昼間光に打たれて、そして地面に落とされました。そしてその地面で落とされた時に彼は声を聞きました。その時彼はパウロという名前を使わないで、もともとのユダヤ人の名前であるサウロという名前をよく使っていたんですけれども、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、あなたは誰ですか、私はあなたが迫害するイエスである。で、彼はそこで復活のキリストを見たわけです。それで彼は180度変わりまして、ユダヤ原理主義者からキリストの福音を伝える伝道者に変わりまして、紀元1世紀で一番たくさんの人たちに福音を伝えた伝道者、宣教師に生まれ変わりました。その人が書いたのがこの、皆さん見てください、この第一コリント15章、第一コリントという手紙です。で、彼はその手紙の中で、キリストの復活は本当に起きたことだ、夢物語ではない、これはたくさんの人たちによって、証言されている出来事だと書きました。この手紙を書いたのは紀元55年頃です。キリストが十字架にかかったのが紀元30年ですから、それから25年後です。で、彼はこの手紙を書いて、この事実を目撃した人大勢いて、そしてその中にはまだ生きている人がたくさんいるとも書いてあります。こういう手紙を公に書くということには勇気がいります。もし神話とかおとぎ話、作り話だったら、こんなことを書いたならば読者から大ブーイングが起きます。そんなバカな、勝手なこと言うなって起きることが覚悟しながら、しかし彼はこれは事実だから否定できない確かなことですと書いたのがこの手紙です。そしてその最後に彼はこの言葉で締めくくっているんです。死は勝利に飲まれた。死というのはちょうど私たちをトゲのように刺す恐ろしいものだ、ちょうどそのトゲをたくさん持った生き物をガッと飲み込んでしまうようなもの、それが復活の勝利だと彼は語っているんです。今日いらっしゃった方々にこのお言葉だけでもお土産として、覚えていただきたいと思います。イメージ的に言うとサメがいますね。あのギザギザの歯を持った恐ろしいサメです。あのサメを大きなクジラがガバッと飲み込んでしまった、そんなイメージですね。皆さん頭の中にイメージをつかみましたか。死というものはたくさんのトゲというものを持っています。私たちが愛する人と別れなくちゃいけないという悲しみのトゲがあります。それから死ぬ時には大抵、まあ、痛さとか苦しさというのが伴いますので、あの痛さ苦しさがあったら大変だなというトゲというものがあります。誰も死を逃れられないというそういう恐怖感があります。でも聖書は一番恐ろしいトゲと言っているのは、私たちが犯した罪が 死をもたらした。死は罪によってもたらされた。そして死んだ後には裁きがある。私たちはそれぞれが成した行いというものを裁かれるということが書かれています。私たちは本能的にそれを知っていますから、死というものは恐ろしいものです。でもキリストの復活というものは、その死の棘をたくさん持っているものを、サメを全部、大きなクジラが飲み込んでしまうように全部終わりにしてくれたということです。つまりキリストは十字架にかかって、私たちが負わなければならない罪というものを全部身代わりに背負って、そして一番苦しい目に遭って、その罪の罰を受けてくださって、それを終わりだよと宣言してくださった。これはすごいことです。私たちが持っているどんな過去の嫌な思い出、このことを忘れてしまいたいなという悲しかったこと、苦しかったこと、嫌なこと、自分を後悔すること、全部をこの十字架によって終わりだよと宣言してくださった。そしてそれが本当にそうだったということを教えるために、示すために、死から3日後によみがえって、死はもう終わったことだ、私たちは仮にこれから肉体的に死ななければならないことはあるでしょう、人間ですから。でもその恐怖はなくなったよ。私たちはキリストがよみがえったと同じように、彼と共によみがえることができる。天国というのは本当にあるんだということを教えてくださったわけです。どうか私たちはよく、あの人がいなくなって天国に行ったとか、あるいは天国で私のお父さんが見ているっていうようなことを、なんとなく想像というか期待を持って言いますけれど、それが単なる期待とか、そうあったらいいなという願望ではなくて、本当にそれが起きるんだ、起きたんだ、その証拠にキリストが死から復活をしてくださったということです。ですから聖書には別な表現で、死につながれている虜になっている者たちをその束縛から解放してくださったという表現をしています。小さい時にゲームでですね、陣取りゲームみたいなことをしたことがあります。学校から家に帰ると、そういうような遊びをしょっちゅうしていました。近所のガキどもと一緒に、そして二組に分かれて、そしてこの合図を決めてですね、あることが、私詳しいやり方忘れましたけど、ともかく何か間違うと相手の虜になっちゃうわけですね。で、虜になるやつがこの相手の陣地か何かにこうつながれて、数珠つなぎになってるわけですよね。で、それを釈放するのはただ道が一つありまして、生きるか死ぬかをかけてその陣地にですね隠れて、決死の覚悟で飛び込んでいって、その一番前につながれてるやつのこの繋がれている手をパシッと切るわけですね。そうするとみんながわーっとその虜になっているのを釈放される、そういうゲームをしました。今知ってるでしょうかね。そういうのってとても意味があって面白いんだろうと思うんですけど、ともかくそのイメージの通りに、キリストがまさに死の世界の棘の世界の一番恐怖の一番恐ろしい部分に飛び込んで、その死の原因である罪の結果を全部身に受けて、そして釈放し、自分がよみがえってくださった。これがキリストの福音なんだ。パウロはそのことを語って、死は勝利に飲まれた。 こういう表現をしています。この桜祭りコンサートにいらっしゃって、まあどんなお土産があるのかないのか分かりませんけど、なかったとしてもどうか皆さんこの言葉だけでも捕まえて帰っていってください。そして自分も直面しなければならない死というものを、勝利というものが飲んでしまう、そんなすごい逆転的な発想というか、勝利の道があるんだということをちらっとでも頭の中に入れておいていただけると、私たちの人生は明るくなりますよ。実はですね、この教会で1月と2月と3月とまさに重なるようにお葬式をしました。どれの方も90歳前後の方です。何か申し合わせたように、ある方が、奥様が亡くなったのが1月、後を追うようにそのご主人が2月、そしてそのお友達が3月、ちょっと4月怖いんですけどごめんなさい、そんな冗談を言わない方がいいですね。牧師はなるべくそういうことは言っちゃいけないことになってますけど、まあともかく1月と2月と3月にお葬式をしました。でもね、ここで申し上げますけど、その3つのお葬式とも大変明るいものでした。明るいっていうのはね、そのみんなが喜び、笑って手をたたいてと、そういう意味の喜びじゃないんです。それは亡くなった親しい方が亡くなったのは辛いことだし、悲しいことだし、涙はあります。だけどもこの人たちは本当に神と共に喜んだ生涯を生き終えたな、そして今生き終えた証拠に、今はこの人を救ってくださったイエス様と出会っているな、この確信がその方の生涯にもありましたし、その方々を見送った家族にもありましたから、ですからお葬式はとっても本当のスピリットから言うと、その表面から言うと涙はありましたけど、明るい希望に満ちたものでした。私はそのことだけは言えます。このイースターの時、皆さんよくいらっしゃいました。この私たちの心に希望を与えてくださる復活の希望、それをぜひ皆さんのものとして、今日桜祭りコンサートのお土産に持って帰っていただきたいと思います。お祈りをいたしますので、どうぞお祈り始めてという人、教科始めて目をつぶって黙祷の姿勢をして、和してください。愛する天の父なる神様、今日桜祭りコンサートにこんなにたくさんの方がおいでいただきまして、そして竹下さんの心に響く歌の一つ一つを聞かせていただき、心から感謝をいたします。その背後には私たちのすべての罪を背負って十字架にかかったキリストの犠牲があり、そして勝利の復活があったということが背景にあることを感謝いたします。これからなお歌が続くと思いますけれども、その喜びを抱きながら、さらにこのコンサートの恵みに預かることができますように、また今日集われた方々お一人一人とそのご家庭に神の豊かな祝福が及びますように祈りつつ、主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。